藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。藤田純の飲むしかないだろう、8月14日日曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうかということですね。本日のゲストはあの方をお迎えしてますんで、お楽しみに。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは第2週のゲストです。納屋町商店街会長、小林充さんです。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お元気でしたか、会長？
はい、元気です。
いや、寂しかったですよ、1ヶ月以上お会いできなくて、まあ日々のご活躍はフェイスブックでチェックさせていただいておりますけど、
まあその同じような言葉を返しますけども、はい、
そうなんですよ、はい、ちょっと今日はですね、はい、献血して、はい、してですね、その後ちょっとスーパードライ行って言ってて、はい、ちょっとクラッと感がいつもよりも、
いいですね、
強いかなということ で、会長も行きましょうか、
はい、乾杯しまし
ょう、はい、今日のビールもアサヒスーパードライでございます、はい、じゃあお疲れ様です、
はい、
乾杯。はい、ありがとうございます。美味しいですね。しかし会長、暑いっすね、京都。さすが京都ですね。
私まあずっと京都にいるので、比べてみないとわからないですけども、多分京都の人が東京に行って、帰ってきたら空気が重いって言いますね。
重いですね、だからこれ湿度なんですかね。
そうでしょう、そうでは思いますよ。
すごく重いです。だからその、さっきも雨がバーッと降って、でその後ですけども、すごい重さですよね。
そうですね、空気がね、本当に
全然普通こう雨降るとですね、僕あの関東にいるんで、住んでたんですけど、あの関東平野なんで、あのそんなにこうたまらないんですよね。
そうですね、
部屋ですからね。流れるんで雨降った後って結構こう涼しくなるんですけど、京都って雨降った後重くなるんですよね。
まあ京都盆地ですから、
盆地ですから、
特にあの伏見って一番低いですから。
伏見一番低いんですか？
低いです、はい。だから大阪のと京都のあの上の方からずっと一番低くて、だからあのいい水が溜まるんですけどもね。
逆にね、はい、だからさ、お酒蔵がいっぱい。
そうそうそう
そう、そういうことなんですね、はい、
だから一番あのたあの湿度が溜まってるかもしれませんね。
なるほど。
だ今日も雨の後すぐあの低温サウナみたいですもんね。
すごいですよ、スチームサウナみたいな感じで、歩くの結構きつかったですけど、
うん、
あれ川も鴨川とかもやっぱり低いから氾濫とかあったんですか、昔？
昔はもう本当に氾濫がありましたね。
やっぱり伏見が多かったんですか？
伏見もだからあの宇治のあの天瀬ダムができるまでは、結構宇治川、それから宇治川なんかはあの氾濫してて、私の子供の時なんかはあの子供の膝ぐらいまで悩ましいでも水溜まった時が ありましたね。
ありましたか、
はい。
だから、私今武田とか赤池に住んでるけど、はいはいはい、ずっとあの半年ぐらい鴨川工事してて、で川幅広げてやったんで、
はいはい、
なんかな、水の許容量が 1.5 倍ぐらいになったんです ね、かなりもうね、大丈夫みたいなんですけども、結局今雨がすごい量降るんで、短時間で。
そうなんですよ。
種類が、雨の種類が変わりましたよね。
変わりましたね。
ね、
だから川幅広げるのと、あの川底も掘るんですね、あれね。それで流れる量を増やすということで、かなりね、あの数年前桂川はあの氾濫をして、
あ、ね、
嵐山とか非常なあの被害がありましたから、
それで、はい、今
そうです、そうです、それでやってます。
あ、だからなんかこの前テレビ見てたら、今までは100年に一度の雨を想定してたんだけど、はい、今は1000年に一度の雨を想定するらしいんですよ。1000年に一度の雨ってものすごい雨でも、やっぱりほとんどそれが来ちゃうと浸水しちゃうみたいな、
ですね。
でも浸水も3メーターは1000年の一度の雨ですから、
はい、
3メーターぐらいはまだ安全地帯で、
はい、
5メーター以上っていうのが結構危険じゃないかって言われてて、それはハザードマップで見れるらしいですね、
う
ん、
そうですね、
だから皆さんぜひそれを、はい、見ていただければと思うんですけど、はい、まあ見たところでそんな簡単にね見せるわけじゃないんで、
そうですね、ですね、
はい、見たってしょうがないんですけど、ただまあその1000年に一度ぐらいの天気予報ですげえのが来るって言ったらやっぱり逃げた方が、うん、避難した方がいい
ですね、そうですね、はい、
それは参考まで見ていただきたいと思いますけど、はい、ちょっとこのせっかく8月なんで会長に質問したかったのが、はいはい、夏休みの宿題ってあったですね。
ありましたね。
小学校の頃とか、はいはい、あれ会長は前半でやるタイプですか、それとも後半でやるタイプですか。それまんべんなくこう平均的にやる。
いやいやもうよくあのロケットかお前はって言われたんですよね。あの尻に火がつくまでせえへんないよって。だからもうギリギリになってもできてないっていうような感じでしたね。はい。
僕と一緒ですよ。うん、僕は9月1日にできてなかったですもん。うん、全部が。うん、で一番往生するのがあの日記。
うん、
40日分1日で書けるわけないですよね。
そうですね、
やっぱり会長もそうでした。
そうです、日記なんか覚えてませんけど、あのね、お天気の記録とか、
あ、
そんなん当時はインターネットなかったので、あの電話で聞くとかね、そんなんありましたよね。
で最終日に結構ねビビりながらやってたタイプですね。
そうです、だからあれもあのある人が言うには、あの宿題の効果っていうのは高校生が一番出やすいんで、
ええ、
中学とか小学校の夏休みの宿題はもう完全に親が試されてるんやと。
はあ。
だからその宿題をやりなさいって言って、そんなあの いやいやいやってやる意味がないんですよみたいな話書いてあったことがありましたね。
意味ないっすよね。
そうそうそう、
小学校の宿題、そう、完全フリーにすりゃいいじゃないですかね。
そうです、そうです、
なんであんなもんやったのかなと思って。
それ自由研究とかね、
はいはい
はい、まあ自由研究で何を自由にするか分からないけど、まあ親の才能が試されるんです、あれは。
あれね、あの会長ね、
はい、
明らかにそいつが作ったもんじゃないのが出てきたりするじゃないですか、はい、工作物で。
そうそうそう、
こんなのお前作れるわけないやろっていうのが出てくるじゃないですか。
そうです、そうです、
そこまでしてあれをやらせる必要があるのかと、
そうよね、
いう疑問に駆られてましたね、小学校3年ぐらいの時に。
だからもう学校側としても分かってるわけですからで親がどんだけ関わってやってんのかとか、まあそういうふうに見てるのちゃいますかね。
そうです
よね。でもそれはそれでまあ意味なくないですけども、
まあちょっとね、子どもとのコミュニケーションが取れるという意味ではいいのかもしれないですけど、ご両親もね忙しい方だとちょっと何だ余計なもんやりやがってって思ってた方もいらっしゃったかもしれないですけど、ね、
でも各科目出す必要ないですよね。
ないですよ、ない、ね、全然ないですよ。
本当に
遊ばせりゃいいんですよ。
そう、
休みなんだから。
そう、夏休みですからね、
はい、でほら進学校とか行きたい人は勝手に塾行ったりして勉強してるから。
そうです、そうです。
そうじゃない人はね、うん、しかも親に工作作らせたらアウトですよねあれ。
そうです、いやもうほぼそうでしょう。
ほぼそうですよね、うんうん。酒どころ趣味からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。会長、まあ、こういう宿題の話してますけど、
はい、
夏休みの思い出って何かあります？その若かった頃とかちっちゃかった頃っていうか。
夏休みの思い出ね、うん、本当に小学校の時は、うん、まあ、うちの商売をしてた、呉服屋してて、はいはいはい、それその私の祖母がいたんですね、
うん、
祖母が本当明治生まれの人で、
うんうんうん、
まあ、年中着物を着てるんですけども、その夏休みに海に日帰りで行くんですよ。
日帰りで、うん、ここら辺だとどこに
行く？日本海ですね。
え、あ、上の方に。
はいはいはい、
はいはいはい、
それもバス、そういうツアーバスがあって、うん、日帰りの、その時私は一泊したくてしたくて仕方がなかったんですけども、
泊まりたいですよね。
そう、その祖母がもう絶対帰りたい派だったんで、うんうん、まあ、その朝にバス乗って昼泳いで夕方ぐらいに帰ってくるというのが、うん、子供の時の思いでしたね。
なんでおばあちゃん帰りたかったんですかね。泊まるのが嫌だったんですかね、
うん、そうなんですね。
家が好きなの。
多分そうですね。
は
あ。ほとんどずっと家にいて、まあ、年中着物ですけども、その時だけはいわゆる何時こちらでいうアッパパを着てね、海に行ってたっていうのが本当に私の小学校の
思い出ですね。
思いですね。
でも ちっちゃい頃って宿泊で旅行するのがすごい楽しみですよね。
うん、だから宿泊をしたんはいつやったかな。家族で行ったんは なかったかもしれませんね、宿泊で行ったのは。
あ、そう、当時は、うん、焼酎と、
はい、なかったですね。だからまあもちろんあの中国入って合宿であるとか、そんなんでは宿泊しましたけども、
はい、家族は、ね、
家族旅行では宿泊はなかったですね。
はい、あの頃はそうですね、うちの場合は年に1回どっかに宿泊で行ってたみたいな感じでしたけどね、うんうん、今でもそういう意味ではこう家族というか家族旅行って昔よりも頻繁にみんなしてますよね。
そうですよね、
やっぱり車文化があるっていうのもそうですし、はいはいはい、電車とか交通網が非常に充実してるっていうのもあるかもしれないけど、うんうん、当時は結構宿泊で旅行って結構一大行事か、うん、その家のだったんですけどね、今は結構普通にね。
そうそう、だからあのそれこそ宿題の話じゃないですけども、うん、子供にあのお金をかけるにあったら何がいいかというとやっぱり旅行をさしましょうというのがいい経験になるらしいですよね、
うんうん、あ、他の光景なり文化なりを見せるということでね。だってあの時のこと僕やっぱり覚えてますよ、小学校で、うんうん、他のこと忘れちゃってますけど、うん、まあ、家族で行った時に富士山行った時の富士山の光景とか、はいはい、5合目の光景とか、うん、覚えてますよね、うん、それだけこうインパクト強かったんでしょうね。
そうなんですよね、
うん、旅行はいいですね、そういう意味では。
いいです、旅行はいいし、そのやっぱり子供にお金をかけるんやったら例えばその短期のホームステイさせるとか、
あ、
まあ、留学をさせるとかいうのがいいですよというような話をされる方は結構おられますね。
あ、未体験のことを体験させるって感じかね、うんうん、そうですよね、
うん、
だからそのなんていうかな、こう進学校行きたい人はもうそういう人でいいと思うし、はい、全然もうそっちの方でいいと思うんですけど、
はいはい、
まあ、そんな人はクラスに 5% いるかいないかじゃないですか、
うん、そうですそうです。
だからあと 95% のための教育プログラムを考えてもいいですね、はいはい、すみません、ちょっと今、はい、献血後のビールちょっとろれつが周りが悪いんですけど
珍しい、
そうなんですよ、
はい、
あの結構いい感じで今いつもより酔ってるんですけど、うん、はい、その 5% が進学組でもうバリバリのこうねエリートっぽく行かれる、はい、残りの 95% 用のことを考えてもいいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、飲むしかないだろう。はい、それでは久しぶりに、友人からリクエストがあったんで藤田純でもう一度だけ。聞こえた声 はい、そういうことで会社、
はい、
今日もありがとうございます。
ありがとうございます。
あのフラフラしてきてますけども、
そうちょっとロレスが怪しくなってきましたね、
はい、やっぱり献血後のビールは効きますね。
効、
は
い、きます。
献血後に、はい、このなんつうか湿度たっぷりの街を歩いてのビールは結構効きますね。
ね、今日は 400cc で献
血、400、はい、400ですね、はい、結構頑張ってきましたけど、
はい、そうですね、はい、
でももう献血大事ですよね。
大事ですよね、本当に日本はもう好意でね献血を皆さんされるんでね、うん、そういう結構途上国なんかは血を打ったりしますからね、うん、だからそういうのはないんでいいと思いますね。
すごいですよね、日本人のそういうホスピタリティというかね、はいはいはい、すいません、はい、ロレツ回ってないです、
はい、
理事長実は、7月、
はい、
市場とか、
はい、
烏丸とか行ったら、
はいはい、
もう歩行がえらい出てて、
はい、
めちゃめちゃ盛り上がってて、はい、いつも10分ぐらいで歩くところが、はい、全然歩けなかったりして、はい、祇園祭の凄まじさを、
はいはい、
こう見てきたんですけど、はい、祇園祭ってそもそもどういう由来があるんですかね。
その皆さんだから祇園祭イコールその鉾の巡行と思われるんですけども、もともとはもう約1150、今年で2年ですかね、1152年前に疫病を治めるために神仙苑ってありますよね、その京都のそこに八坂神社から神様を送って疫病を治めようとしたということ で、
そうなんです、ね、
だから祇園祭の本番というのは、まあ、八坂神社のお祭りですから、八坂神社の神様が乗り移られた3基のおみこしが、
うん、
その17日の、先祭りの鉾巡行の後に夕方八坂神社から町中を、ね、練り歩いて市場通りのお田部署に一旦お戻りになると、
うんうん、
それから24日の日に後祭りで鉾巡行の後に、そのおみこしがお旅所から八坂神社にお借りになられるというのが、
うんうんうん、
お祭りで、
うん、
本番というのはおみこし、神様が乗り移られているおみこしの巡行なんですよね。
ああ、そうなんですね。
前もっておみこしが通るところを歩行を巡行させて、まあ、お清めするという意味と、疫病とか疫病神を歩行に全部吸い取らせて。
ああ、そうなんですか。
はいはい、だからその鉾が帰ってきたらすぐに分解するんですよ。
はあ。
もう3日間釘一本も使わずに縄だけで
組み立てたやつを、ね、
それはもう帰ってきて30分1時間で全部バラバラすぐに。
そんな短時間でやっちゃうんですか。はい。
だからその鉾に集めてきた疫病薬をそこで解放するというかね。
はあ、
はい。
意味が深いんですね。
はい。
34基ぐらいあるんでしたっけ。
そうですね、
すごいですよね数が。でも今年久しぶりだったんで余計盛り上がったんじゃないですかね、
う
ん、
それでまた196年ぶりに高山という新しい山が復活して、
はい、
後祭りの時にね、
はい、
それでそのおみこしで3基あって、その中御座西御座東御座っていうのがあって、その中御座に、八坂神社の主祭神であるスサナオノミコトですね、はいはい、が乗っておられるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、それも八坂神社におられるんですけども、やっぱり御霊移しっていうプロセスを経て、うんうん、神主さんが神様をおみこしに移らさせるわけですよ。
はいはいはいはい。
それでその東御座っていうもう一つのおみこしには奥さんであったクシーナダ姫の御事っていうのが乗ってあるんですね。
スサノオさんの奥さん、
はい、そうだから結構ヤマタノオロチで来た時にお供えされようとしてた女の人がいてて、そのスサノオの御事が退治をしてその人と仲良くなったという、もう
ストーリーなんですね。
ストーリーなんです。それでその二人の間にできた8人の子供、うん、
8人もできたんですよ、
はい、
子供、
はい、8人の子供、
子だくさんですね。
八柱の御子神っていうのに西御座っていうおみこしに乗ってあるんです、うん、
はー、そういうストーリーなんですね、
は
い、
そうなんですね。
はー、1ヶ月ですよね。
そうです、7月の1日の切符入りから、 まあ、7月31日ですね。
あれは昔から1ヶ月なんですか。
そうです、そうです。
はあ、そうなんですね。こんなに1ヶ月を使った祭りなんて祇園祭以外あるんですかね。
どうなんでしょうね。ちょっとね、他のお祭り一緒じゃないですけども、
まあ、おそらくないでしょうね。
まあ、本当にあのすごい、まあ、いろいろなところでいろいろなことが起こってて、私今日言いたいんですけど、まあ、おみこしに関することだから、それが祭りのメインで、それをなんと取り仕切ってるあの宮本組っていう組があるんですね、
はいはいはい、
それはその怪しい組じゃなくて、あの、まあ、お宮さんの下での人たちが協力してやるっていう、あの氏子の、
はいはいはい、
代表格であるね、宮本組、その前にあの八坂神社の、まあ、総代さんが集まって作ってる会を、清成公社というんですけども、その清成公社がの組織があって、その下部組織で氏子の代表として宮本組というのが、はい、あのまあ祇園の旦那衆が全部あの集まってやっておられるんですけども、
すごい組織ですね。それ
そうですね、
そうそうたる人がいらっしゃる。
そうです、そうです。だからあの前、他の番組でね取材させていただいた祇園のあの鍵伝さんの、
はいはい、
まあ、まあ元さんか息子さんか全部、
あ、そっか、
はいはい、
ああいう方たちが、
うん、それとか、あのまあもちろんあの、石田下の伊豆重の、
はいはい、
まあ、のりおちゃんとか、それとかあの黒伏見の原良角さんの原さんが今、宮本組の組頭に。ああ、そうなんですか、うん、だからまあそういう、まあ、そうそうたるメンバーがいろいろ、本当に旦那衆が自分たちでそれこそ毎日毎日1ヶ月間いろいろなことをするということで、
はあ、
だからおみこしの出る前に宮本組があのお宝っていうのを、まあ、本来やったらずっと運んであの行列するわけですよ、うん、昼の 2時頃から、その後におみこしが出るということなんですね、うん、
はあ、じゃあこの1ヶ月間、うん、あのその宮本組の方たち、はい、めちゃめちゃ忙しいですね。
そうですね、もう商売も
あっちできないですね、
そっちのけで、はい、
お休みの連絡が、うん、伊豆重さんとか僕なんか入ってるのかな、連絡来て、あ、この日どうして休むのかなと思ったら祇園祭りの日なんですね、やっぱりね。
そうですね、そうですね、
そんぐらい命を懸けられてる感じですね。
そうですね、まあ、もともとあの、まあ、おみこし家族人のあのハッピーも、うん、白なんですね、基本的には、うんうんうん、白っていうのは白消毒で、うんうん、それこそもう死に消毒とも言われてますけども、うん、命をかけて、まあ、おみこしを担ぐという意味もあったりするんです ね、白っていうのはね、はい、
はあ、僕一回実はあのおみこしが八坂神社に入って、
はい、
こう回る行事があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ホイットホイットって言いながらかな、
は
い、
あのまあ、家族の時にはホイットホイット言いますけども、うん、それ回る時あのそれをあのぐるっと回ったり息を
それ
自体を回すというのは、その時は回せって言ってるんですよね、はい、
あれ一回見たことある、
はいはい、
すごい面白かったですけどね、うん、みんな白でねかっこよくてね、
はいはい、
いや今日勉強になりましたけど、はい、祇園祭ありがとうございました、
はい、
飲むしかないだろう頑張れ伏見の F7 ですけども、はい、今日はなんかニュースが
悩ま商店街としまして、はい、聖華大学って京都にあるんですけどね、はい、そこで2年ぐらい前にできた新しい学部で、メディア学部と、
メディア学部、
はい
はい、
ちょっと多分メディアなんとか学部で言ったと思いますけども、はい、新しい学部がありまして、そこの学生さん の、 あのインターンシップですね、うんうん、それで悩まちも、まあ、私そこで先生されてる方はちょっと存じ上げてまして、うんうん、悩まちさんもそのインターンシップに手はあげませんかって言われて、それでプレゼン行ったんですね、私行ってませんけども、その悩まちの他の者が行ってくれて、うん、それでやっぱり学生さんが3名手を挙げてくれまして、今度8月9月10月ぐらいでそのインターンシップということで受け入れることになりました、
具体的にはその学生さんたちどういうことをやられ
るの。そうです、だからこれから今後どういうことをやってもらうかということで、はいはいはいはい、もちろんその悩まち商店街の活動を手伝っていただくと。
なるほど、
はい、
どっかのお店に入って、はい、働くというんじゃなくて、
う
ん、商店街の活動の方のお手伝いをしていただく、ね、ということなんですね、
はいはい、
あ、はい、でも楽しみですね。
そうなんですよ、
ただ何をやってもらうかが結構大事ですね。
そうですよ、
そうですね。
それまあだから私もあのもう会長になったので、うん、そういう反則担当の理事とかね、うん、皆さんが考えていただけると思いますけども、うん、はい、いいことを。
なるほどね、うん、
はい、
あ、なるほど。でも最近どうですか、まあ、コロナが、
はい、
今日もっと申し上げますと7月の27日ですけども、はい、非常にこう増えてきてて、はい、ちょっと8月の14日どうなってるか分かりませんけども、はい、27日までを見てですね、
うん、
私なんかしょっちゅうこう新幹線で移動するんで、はい、八丈口とか行くんですけど、
はい、
かなりもう人が4月頃から戻ってきてるんですけど、
うん、
商店街的には今どうですか。
いや、かなり昼間っていうのは戻ってきてますよね。
そうですか。
それが昼間とか週末は、ただその夜の平日の夜っていうのがなかなか戻ってきてないと。
だから皆さんそう、うん、皆さんそう言いますね、平日の夜が戻ってきてないっていう、はい、はい、はあ、
でまあ、取り立てて、だんだん近頃感染者が増えてきているので、はい、まあ、それがまたマスコミがいや言うので、うん、本当に心配になって控える人も、
うん、
まあ、少しずつ増えてきてるんじゃないですかね。
なるほどね。本当にでも悩ましい商店街、このコロナ中にいろんな店ができて、
うん、はい、
食べる方はすごい充実した商店街ですもんね。
そうですね、だから本当にまあこれね、このピーク、まあ、もうそろそろピークアウトをするんではないかと私は思ってるんですけども、うんうん、感染者も、それでね、うん、新しくできた飲食店なんかにお客さんがまたどんどんどんどん来ていただけたらなと思いますけどね、
はい、だから私がそのベトナムに4月と6月行ってきて思ったのが、あそこはもう1月から3月までで、
はい、
もう感染しまくってですね、
うんうん、
うちの工場の感染率、
はい、
85%
と
か、
うん、
そんな高いのって言ったら、
うん、
知り合いの会社の感染率は 90% 超えてるとか、
うん、
だからもうわずかね3ヶ月弱で集団免疫できちゃったんですね。
なるほどね。
だからもうそういう時に来てるのかなっていう気も、重症者が増えてきてれば、はい、それはそれで措置をしなきゃいけませんけども、はいはい、ここまで2年半ね頑張ってきた観光業とか飲食業の方からすると、
はい、
っていうところ、そのどこで線を引くかがね、
うん、
すごく難しいんですけど、まあ、何が最高かっていうのはもうその時々で変わると思うんですけども、うん、ぜひなんかこうみんながね、
うん、
少しでも全体最適になるような感じでね行ってくれたらなと思ってるんですけどね。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。サーチあるよ。
京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、そういうことで、会長ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後もじゃあ会長、
はい、
飲みに行きましょう、
はい、行きましょう。
ということで、はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。できた時あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。頭の片隅にいつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で